皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。8月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は組織にできることできないことです。本当に政治もですね、経営の方もどんどんこの変化激しいですから、まあ特に今年度以降ですね、こういうことをやろうなきゃいけないとか、こうしなきゃならないとかいう話も今までとはだいぶ様相が違ってきてるんだと思うんですよね。どんどん原価低減をして海外に生産移管をするとか、あとお金があったらどんどん買収すればいいとか、こういう今までのなんか流行を追いかけるようなそういう経営スタイルってのはもうなかなか難しいですよね。それから政治なんかでもですね、マスコミを垂らし込んでですね、でその金ばらまいて言いたいことを書かせて反対派を封じ込めるみたいなことも、もう見てるとわかるようにこれできなくなってますでしょう。でこうした時にですね、さあ組織どうするかですね。結局その今の多くの大企業っていうのは、一番上が全部権限に言ってんだけど、一番上が本当にお粗末なんですよ。お粗末な人が権力と金握ってるっていうのは、大体組織が本当に崩壊するっていう意味ですよね。歴史を見たってですね、鎌倉幕府の最後の北条の、執権とかね、それはもう一番最後お粗末で、国が滅びたとか政府滅びた、あるいは海外でもそうですね、とんでもない王様が最後出てきて滅びると、まあローマ帝国もそうなってきますよね。そういう話はマイクにいとまがないんです。だから強烈な金と権力の中央集権体制、独裁体制ができて、その独裁者がアホだともういよいよ終わりです。ヒットラーもそうでしたね。だから大体こう見通しつくと思うんですね。こう自分の組織、あるいはあの組織どうなのかって見ていて、お粗末かどうかってまあ大体見ればわかるでしょ。ある程度幅がありますからね。そのある幅を考えてみれば、もうお粗末側なのかまとも側なのかって大体見当つくじゃないですか。そうすると、そういうところっていうのは、なんかこれからなんか新しいことやろうと思っても、上がアホだから、やっぱり何もできないっていうことは珍しくないですね。で、しかしね、まともな、だからもうそこはもう本当消えるしかないっていうか、溶けて解体しちゃうかないんですけども、じゃあ、そうでなくて、まともな人たちが集まった組織で今度何をできるかっていうのは、これもう一回りも二回りも実は、大変な問題なんです。みんな真面目にですね、いろいろこう考えてやっている。しかし、人々のこの認識の幅には結構差があるんですね。それから体験にもこう差がありますね。そうすると、何ができる、何ができないっていう、この、選択の基準っていうのが相当みんな違うんですよ。で、そういう意味で言いますと、この、本当はやればできると。客観的にですね、第三者が 見れば、まあ、この、誰がやっていて、何をやってきたのか、今何があるのか見て、やればできるんだろうと思うことなんだけども、やっぱ組織の中で意思統一ができないとか、組織の中で今度やる気が出てこないとか、いうことがあって、何も物事進まないっていうことは、実は珍しくないんですね。反対に、ああ、こんな貧弱な戦略でどうするのかなと、人もいないし、なんか体験も少ないし、いや、これでこんな大それたことやろうと思ったって、それは難しいよ、という場合でも、実はなんかこう、勢いに乗って、で、やっていくと、結果的にそれうまくいくってこともあるんですね。したがって、だからこの、まあ、その組織の中の人たちが、まあ、やればできると思ってるのか、絶対ダメだと思ってるのか、っていうよりも、やる気があるかないかなんですね。やる気があると、結構これうまくいって、うまくいかない部分をやり直していって、人もこう、なんて言いますかね、横にネットワークを広げていけば、できることで増えてきますから、そういうなんかやる気があるかないかが、多分最後大きな違いなんですね。で、組織が衰退してくると、ことごとくやる気が落ちてくるんですね。もう経営者から末端の人までことごとくやる気がそがれてきていて、だからこう商店なんか見てても分かりますよね。そのものすごくその店員さんたちにやる気のあるお店と、もう全くやる気のないお店と、はっきりこう見えてくるでしょ。だからとりあえず今の形を維持するっていう意味だけでも、まあ、とにかく今とにかく仕事をしてると。しかしやる気がないと 現状を変えることがなかなか難しくて、現状が行き詰まったんでおしまいってことなんですね。だからやっぱりやる気っていうのはすごく大事で、でやる気にはそのやる気の方程式があるって話を前にもしたことあると思うんですね。このやる気の方程式っていうのは、やる気を下げる要因とやる気を上げる要因が2つ別々にあるんだということですね。やる気を下げる要因っていうのは、まあ人間関係とか、それから仕事の条件とか、仕事の監督の仕方、それからもう組織のこの運営の方法論ですね。こういうものがやっぱりその本人に合わないと限りなくやる気落ちてくるし、反対にその仕事が認められるとか、あるいはなんか前向きな勉強ができるとか、トライアンドエラーを許してもらえるとか、自己責任で権限移譲させてもらえる、自己責任というか権限移譲させてもらえるということになると、結構これやる気が出てくる人が多いんですね。まあそうやってやる気ってのはこうプラスマイナスありますが、まあ大体やる気がなくなってくるという時には、そのそういう現象の裏側に本人自身が迷いが大体あるんですよね。どうしようという不安感とか迷いがあって、で本人のエネルギーが落ちてきてるから、どうしてもそのやる気を下げる要因が本人にとっても目立ってくるし、でやる気を上げる要因なんかいくつあっても朦朧としちゃってやる気上がらないと。教育なんか行ったってですね、なんかもう疲れちゃうな、権限以上とかしてもらったって、なんかそんなことかえってめんどくさいなと思うようになっちゃうんですね。あれ、本人のやる気のレベルが大体起こってるんです。でやる気の、本人のやる気のレベルと会社の仕事レベルってのはこうなんかこう循環してますから、そのうまくいくときは相乗効果でうまくいくし、うまくいかないときは相乗効果で悪くなっていくんですね。個人のやる気も、それから組織のやる気も。だからこの堂々巡りになっちゃうんですけども、そのまあ、立て直しで考えるとどっちからもできますね。組織の方から改めて人々に意識改革を迫って、で火がついて人々の心に火が灯って、まあ、それで蘇っていく場合もあるし、まあ、個人が覚醒するってことですね。まあ、それは個人的になんかいろんなことがあって、で目覚めるっていうことは決して世の中少なくないですから、まあ、どちらからでも実はできます。でも要するに、そのやる気が出てこないと、基本的には組織のできることというのは現状維持がやっとっていうことなんです。現状維持がやっとということで、でやる気が出てくると、なんかできることが増えてくると、まあ大体そういう感じだと思うんですね。能力がないとかいうのはそんな難しい問題ではなくて、やる気さえあれば、あの短期間に能力を身につけることはそんなに難しいことではないし、もっと能力を持った人と横に連携を組めばもっとうまくいきますから、能力の問題では多分ないですね。だから戦略の問題なんかで甚だないですね。戦略なんか何とでもなるわけですから。まあそうなってきたときに、こう今ね、世の中の人たちがどんな顔して日々出勤してるのか顔を見ると、うわー、これやる気のない人たちばっかりだと、これでは大変だと思わざるを得ませんね。やっぱり今本当にその近代の200年、イギリスがね日本に来た頃から、本格的に始まりました近代化が、まあ、ピークを超えてるわけですね。まあ、あの精神と、あの現実をこう分ける、目に見えるものと見えないものはっきり分ける世界ですから、結局最後はお金をいくら持ってるかってところに行き着いちゃったわけですよね。だから近代の最後に見えたものっていうのは拝金主義ですよね。拝金主義になっちゃうと、大抵の人はやる気が起こってきますよ。拝金主義でますます元気になる人ってのは、それは世の中やっぱりなかなかですね、甘いもんじゃないですから、淘汰されてっちゃうんだね。淘汰されていっちゃうから、結果的にそういう人は消えていって、あるいはバブルに捕まってバブルの崩壊で消えていって、やる気のない人だけ残ってくる。でもそれ人とつの能力っていうよりも、その時代の空気でしょ。だからやっぱそこは、例えば農業でも観光でもいいし、健康でもいいし、いろんな方法で近代を突破した、近代のそのなんていうの、縛り、近代化の縛りを突破する経験、発想と経験を持った人は、それは元気になるの入り口に立って、で前に進み始めてるってことですね。だからその力んでもこの時しょうがなくて、だから今申し上げたような形で、その中から元気を取り戻す、そういう行動をしていくと、実は組織はこのできることが増えていくんじゃないでしょうかね。個人の中でするに、こう視野を広げる、その一番いい方法は脱近代ですよ。脱近代ということで、拝見主義ではない世界を知ることによって、でその新たな元気が湧いてくるっていうのが、おそらく今の時代に一番いいし、そういうふうにやってる人たちがなんか今どんどん台頭してきてる感じがするんですね。だからみんなドラマがあるんですね、今のこの時代。こう元気の人っていうのは、 なんで自分がこうやって元気のいい状態になったかっていうのが、だいたいドラマがあって、やっぱり時代の転換期ですから、そうなる前の古い自分がいて、で、変わった後の今の自分がいる。ほとんどの人、これみんなドラマありますよね。だからこのドラマの中でみんな変わりながら今があるっていう、これが逆に言うと人々を勇気づける力になるんですね。ああ、そうか、そんなら俺もできるかな、とみんな思い始めるのはそういうことなんですね。だから今後、いろんなそのところで、そういう人々のこの、なんて言いますかね、ドラマがどんどんどんどん広がっていった時に、なんでやればできるんじゃないかという話になってきます。まあ、実際にそういうことで、明治新興の日本とかですね、昭和20年8月15日以降の日本っていうのは、まあ、どんどん新しいことをやってって、で、新しい国に変わっていったわけでありますね。もちろんそれも光と影がありますから、そう全部がね、いきなり天国的に素晴らしいというのは当然なかなかいかないんですけども、まあとにかく前向きな行動力っていうのは出てきたことは間違いないですね。で、そういう前向きな行動力が出てくると、余計な統制だとか、余計な拝見主義みたいな考え方っていうのはむしろ退潮していきます。それは消える方に、小さくなる方に動いていくはずなんです。っていうのはその現場っていうのは非常にまちまちでありますから、上が全部統制しよったって統制できるもんじゃないですね。反対にその、上が無能だとどうしようもないんですよ。安倍内閣もよく言われますけども、その、あれ石破さんが言ったのかな、大河テレビドラマみたいにタイトルがしょっちゅう変わってると。実際そうですね、3ヶ月ごとぐらいにこう言うこと変わるんですね。で、何もできないんですね、あれ。やっぱこの仕事できる人がね、揃わないんですよ。仕事できる人はみんなよそ向いちゃうわけね。ああいう人がリーダー出てくると。はっきりしていて。だから、そういう状態では当然組織は何もできないんです。はい。何もできないから、結果的に偉いことになってくるわけですよ。最後、金融に全部矛盾が生まれて、財政に矛盾が生まれて、それが弾けて、バブルが崩壊するみたいなことになってくるわけですから、ああいうリーダーが出てる間は、なかなか組織はですね、行動できません。国も実は弱くなります。力んでですね、あの武器買え、この武器買えって言って、それで強くなった軍隊なんてないんじゃないですかね。人の問題ですからね。だから、やっぱこう人の問題がずっこけていくと、それはどんなね、高性能の武器買ったってただのおもちゃですわね。まあ、そういうふうな状況でありましたから、だからやっぱりこの意識を変えていけば、組織はもう一度動き出すと。で、リーダーも変なリーダーは、これ取り替えていけば、組織が動き出すと。そうでないと難しいということですね。それで、あとやっぱりこの人々の意識の差に、意識に、あるいはその、見えてるところにこう差があるって話なんですが、これがだからやっぱりその、情報の共有であり、みんなで勉強することの一番重要なポイントなんですね。やっぱり自分だけの世界だけで見ていると、それはなんかやっぱり見えないんだけども、限られてるんですが、みんなの話を統合して見てみる。お互いに勉強し合いながらですね、こう、みんなの話を統合していくようになると、ああ、そうなのかと。自分の認識も変わって、で、未来に対して新しい元気が出てくる。そういうことは大いにあり得るんですね。だからやっぱりこの、ネットで話をしててもですね、それお互いにこう、言いたいこと言い合ってるだけのケースが多いでしょ？ネットの会話ってのは、なんかよく見てると言いたいこと言い合ってるケースですよね。で、会議なんたってこう、言い訳に終始してるような会議多いじゃないですか。言い訳となんかこう、ヘリクス、こねくり回しに。あれでは、なんかなかなか人々納得いくとこまでいかないと思うんですよね。その、頭と心と腹と三つあるとすると、やっぱ頭の部分っていうのが理屈の世界で、人と会って話をするっていうのはやっぱ心と腹に響いていくんですね。AI が大切だと言いますが、AI は頭の部分しか代わりができないでしょ？心と腹は AI じゃできませんから、むしろこれから心と腹が納得して初めて、その人々も発想や行動が変わって、組織も動き出せるようになるってことでありますから、心と腹をいかにこう柔軟に、豊かにするか、ここにこれから注力しなきゃいけないわけですね。ちょっと状況の認識なんかにおきましても、心と腹で理解するようにしなきゃダメなんですよ。ああ、なるほど、そういう気持ちでやってんのか。こんな雰囲気なんだな。あるいはこれはどうしてもやんなきゃいかんのな。そういう心と腹を、こう、まあ動かしていけば、物事は多分、ちゃんと動いていくんだと思うんですね。そこのことを考えたときに、やっぱこの少人数でもいいですから、こう、何人かで話をする。いろんな機会を捉えて、こう、人々が集まって話をするっていうことは大変重要ですね。しかもそれはね、デジタルよりもアナログの方がはるかにいいってことですね。ネット上でやるよりも、むしろ直接会った方がいいですね。だから、前から私申し上げているように、 知って、言って、見て、会ってという言葉がありますね。知るっていうところはネットでも十分できますね。言ってみる、会ってみる、話してみるっていうのは実際に行かなきゃわかんないでしょ。で、最後話してみるってことで結構心と腹がついてくるようになるんですよ。知って、言って、見てまでだと、まだ頭の世界が強いことが多くて、話してみると結構心と腹がついていくことが多いです。だからやっぱそこは、ちょっと最初勇気いるかもしれないけども、やっぱり自分の行動力でですね、そこはなんかちょっと勇気を出してですね、話してみるところぐらいまではやった方が、それは効果的だと思いますね。で、だから、要するに社内の会社の運営なんかでも、そういう横にこう連携を取っていくっていうことを禁止しているところは、ますます組織で何もできなくなるから、結局そのまま終わっちゃうんですね。だからそこは自分の組織の見極めが大切ですって前から申し上げてますよね。なんだかんだ言ってやっぱ上の方がどきそうにないし、いや、これなんかいつまで経ってもこの、新しいこと生まれないってなると、これ時間切れアウトになってきますから、自分の組織をよく見極めなきゃダメですね。これなんとかないそうな組織なのか、あれどうにもならないのかですね。それ分かった人よく見極めをして、ダメならよそでやるべきですね。今すぐ、もちろんその会社辞められないとしたら、時間を作ってなんかよそでなんか新しいものやってみるとか、和線療養という言葉がありますけども、今みたいな時代は和線療養でいかないとなかなかこれは難しいんです。一本道だけではなかなか対処しづらいところが多くてですね。だからその辺は自分自身が目覚めて行政認識を新たにするということが出発点になりますから、それがさえできれば、まあなんか改めてどうするかは、新しい人脈の中で、新しい縁の中で考えて行動していくとうまくいきますね。だから結局のところ、組織が新しくなって、あるいは組織がなんか新しいことできるようになるっていうのは、新しい縁がそこで生まれてるんですよね。会社の中と外、その両方またがる部分で。新しい縁が生まれて広がっていくと、それがまさに新しい行動力として、企業や地域を変えていきますから、まあ、最終的にはこの新しい縁結びという形になっていくんですね。まあそんなことを考えたときに、我々のこの、まあ日本はものすごく歴史が深いんです。長いですね。だからそういうことはもう何度も何度も何度も何度もやっております。こう、終わりにして断絶するんではなくて、まあ、上手に次を紡ぎ出して、新しい未来を自分たちで紡ぎ出して、それを外国からの力を利用して、で、新しい形に変えていくと、進化させていくということですね。まあ、それは光と影が当然あるんですが、いずれにしろ断絶させることなく、新しいことをできるようにして、未来の適応する新しい日本を作るというのは、我が国のお家芸みたいなものなんです。ですから、これは皆さん自信持った方がいいと思います。だから最後は、へりくつこねてると終わっちゃうから、へりくつではない、心と腹の世界で、やっぱ次を作るっていうことさえやっていけば、これはもうできるんだと思うんですね。だからこう、いろんな意味で、その、最後をこう、救ってくれるのは歴史の力みたいなものがありますよ。歴史がですね、こう、マイナスに転じることもそれあるんですけども、今みたいな時は、日本のその、長いこの歴史っていうのを考えると、これは確実にですね、このプラスの方向に行くんだと思いますし、共生って言葉ありますね、共に生きるっていうのは。共生社会を作るってことになると、相当なやっぱり行動力がいります。皆さんよく行動してですね、で横に繋がっていかなきゃ共生社会って生まれませんから、まあそんな時にもですね、歴史をヒントにとると、まあ戦略という意味を含めてね、まあなんか新しいエネルギーと知恵をもらえるんじゃないかなと思うんですね。まあいずれにしてもですね、この組織がこれから何ができるのか、何ができないのか、で、動ける組織なのか、動けない組織なのか、ここが、大きな分かれ道になります。何もできない。今やってること以外、どうにもならないっていうことになると、それはいよいよ大変です。壊して作り直した方が早いってことになりますしね。まあですから、今後のことを考えたときですね、なんかその、人々の認識のこの、まあ状況に合わせて、組織がどこまでこう変われるかですよね。で、それはだから、まあ、一番上がどこまでも頑張っちゃってると、それはなかなか難しいんで、新しく作り直した方が早いです。そうでなければ、変えられるもんなら、やっぱ変えた方が面白いかもしれませんね。歴史の断絶ってのは結構大変なんで、断絶させないで次を作れるんなら、その方が絶対有利だと思いますよ。なんかその辺の見極めですね。そこがなんか今すごく大事なんじゃないんでしょうかね。そしてやっぱり組織っていうのは、実際になんか新しいことをやって、うまくいくと成功体験って生まれるわけですよ。 この成功体験を小さな成功体験でもいいから積み重ねていくことが大事です。小さな成功体験を積み重ねると、やっぱり組織に自信が生まれてきて、で、新しい組織が新しい常識になっていくんですね。だからやっぱりこの小さな成功を、サクセスストーリーをこう、いくつも作っていくっていうことを、多くの人に体験してもらうっていうことを、組織の立て直しの一番初めの段階では、しっかり考えるべきですね。まあ、それさえやっていけばですね、あとは自然に動いていくかなという部分もあります。慌ただしい時ですけどもね、この組織ができるだけね、柔軟になるように考えていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。組織にできること、できないことということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。